それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はマルコの福音書15章42節から16章14節です。それでは拝読します。さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い入れた。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。百人隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは雨布を買い、イエスを下ろして雨布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方が十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。彼女たちは命じられたすべてのことをペテロとその仲間たちに短く伝えた。その後、イエスご自身が彼らを通して清く朽ちることのない永遠の救いの宣言を、日の昇るところから日の沈むところまで送られた。アーメン。さて、週の初めの日の朝早く、よみがえったイエスは最初にマグダラのマリアにご自分を表された。彼女はかつて7つの悪霊をイエスに追い出してもらった人である。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行って、そのことを知らせた。彼らはイエスが生きていて彼女にご自分を表されたと聞いても信じなかった。それから彼らのうちの2人がどこで田舎に向かっていた時、イエスは別の姿でご自分を表された。その2人も他の人たちのところへ行って知らせたが、彼らはその話も信じなかった。その後、イエスは11人が食卓についているところに現れ、彼らの信仰と固くなな心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。それでは、埋葬と復活と題して、吹き牧師にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。世界中どこの国でも 日曜日はほとんどの国ですね、休日です。世界中で日曜日が休日になった経緯というのをご存知ですか？イエス様が日曜日に復活したところから日曜日が休日になったんですね。イースターは世界中に祝われています。数を挙げると結構長いリストなんです。イングランド、ウェールズ、カナダ、シンガポール、オーストラリア、ハンガリー、チェコ、オランダ、デンマーク、ずっとリストを挙げると106の国と地域がイースターマンデーを祝日としています。日曜日がねイースターなんです。どうせ休みだだから日曜日の次の月曜日も休みだという地域、国が106もあるんですよ。すごいと思いませんか？クリスマスをお祝いする時っていうのはメリークリスマスって日本語で言いますよね。じゃあイースターをお祝いする時って何て言いますか？もう前に言ったことありますけど覚えてらっしゃいますか？何て言いますか？ハッピーイースターというのね。はい。じゃあね、皆さんちょっと立っていただいて、立てる方も立っていただいて、周りの方とハッピーイースターと言ってお辞儀をして、そしてご挨拶しましょう。はい、じゃあハッピーイースター、ハッピーイースター、ハッピーイースター、ハッピーイースター、ハッピーイースター、ハッピーイースター、ハッピーイースター、私は先ほど使徒信条となります。その中で主は死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえりという言葉があります。今日はその、葬られという埋葬と、それから復活のお話をさせていただきます。イエス様が十字架にかかられたのは安息日の備え日である金曜日でした。翌日の安息日、つまり土曜日が普通安息日なんですけども、安息日っていうのは実はユダヤの数え方では日没から始まって日没で終わる。ですから金曜日の日没からもう安息日が始まるんですね。で、金曜日の朝9時頃イエスキリストが十字架につけられて、ほったらかしにされて3時頃まで十字架につけられていました。そして、死んだことが確認されて、そしてあと3時間後の日没の6時頃から次の日の安息日が始まるんですよ。その間に死体を拭き、香料を塗って布で炭火のように体を巻きつけて、それを大きな敷布のような雨布で包んで、それを墓に納めるためにはわずか3時間ぐらいしか残されていなかったんですね。もしも日没を過ぎてしまうと安息日が始まります。そうすると埋葬という労働をすることが禁じられている時間になるんですよ。イエス様の死体を放置しなければならなくなってしまうんですね。そうなる事態は絶対避けたいところだったんです。犯罪人の多くは野ざらしにされるか、あるいは囚人用の墓地に葬られるか、どちらかでした。けれども、ぜひとも丁重に葬儀したいというニーズがあります。その時に手早く埋葬することに活躍した人が2人おりました。一人は、アリマタヤのヨセフという有力な最高議会の国会議員さんだったんですね。彼はイエスの死体を引き取って、そして自分のために作ってやった、まだ誰も使っていない新しい墓に埋葬したいと、総督ピラトに申し出ました。そのことが、マルコの福音書の15章の42節から46節までのところに書かれています。そこのところ読んでみましょう。さて、 すでに夕方になっていた。その日は備え日で、すなわち安息日の前日であったので、有馬屋の出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ落としを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがもうすでに死んだのかどうか尋ねた。百人隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは天布を買い、イエスを下ろして天布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。実はもう一人、埋葬のために貢献した人がいました。それがヨネの福音書の3章と19節に出てくるニコデモというパリサイ人で、同じく最高法院の国会議員さんでした。この人も思い切って大量の香料をイエス様のために捧げました。そのことがヨネの福音書の19章の38節から42節に書かれています。そこのところを読みますが、その後でイエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れて それを隠していた有馬屋のヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前夜イエスのところに来たニコデモも、木薬と沈香を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼もイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼はそこにイエスを納めた。ヨネの福音書の19章の39節によりますと、ニコデモは埋葬のために木薬と沈香と書かれているアロエを混ぜたものを100リトラですね、を運んできたと書かれています。100リトラというと33キロもあるんですね。そんな重たい高価な香料を大量にイエス様のために運んできたのでした。有馬屋のヨセフとニコデモの捧げ物と奉仕のおかげで、短時間でイエス様の体には香料が塗られ、天布に包まれて新しい墓に丁重に葬られました。有馬屋のヨセフとニコデモの二人に共通するところがあります。二人ともユダヤ人を恐れて議員さんでありながら身を隠していた隠れキリシタンだったんですね。でも二人とも公になることを厭わないで勇気を持って埋葬したんですね。マルコの福音書の15章の43節に勇気を出してと書かれています。勇気を出して イエス様の弟子であることがバレることを覚悟の上でイエス様のために捧げるものをしたんですね。人の評価を恐れて身を隠していたヨセフ、そして以前こっそりとイエスに夜会いに来たニコデモ、この二人が協力して大急ぎでイエス様のために思い切った捧げ物をしたのでありました。ヨセフは自分のために作っておいた新しい墓をイエス様のために捧げ、そしてニコデモは高価な香料を大量にイエス様のために捧げました、ね、高価なナルドの香油を捧げたマルタという人、そのお姉さんであるマリアも捧げた人でした。自分の墓を寄付したヨセフも、高価な香油を寄付したニコデモも、ここぞという時に思い切った捧げ物をした人でした。 これが神様に用いられる行為となりました。今日は埋葬の話に続いてマルコの福音書の16章からイースターの出来事の話をいたします。イエス・キリストの復活は歴史の中で本当にあった出来事です。その復活の確からしさについてまず説明をさせていただきます。その後で復活が私の人生にとってどういう意味があるのかということについてお話をさせていただきます。今日のマルコの福音書の16章のお話は土曜の安息日が終わった後週の初めの日、つまり日曜の朝の話から始まります。16章の1節と2節を見てください。さて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝日が昇った頃墓に行った。復活の話は女たちがイエスの死体に香料を塗ろうと朝早く墓に行った話から始まります。墓に行った女の人はマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメでした。彼女たちは死んだイエスに化粧をしてそして油を塗るために墓に行ったのです。つまり死んだイエスのところに行こうと思って墓に行ったんですね。ところがどうなったんでしょうか。16章の3節から8節までのところを読んでみます。16章の3節、彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると真っ白な衣を持った青年が右側に座っているのが見えたので彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の収められていた場所です。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。彼女たちの最初の関心事はマルコの福音書16章3節を見ますと誰が墓の入り口からあの大きな重たい石を転がしてくれるだろうかということだったんですね。あの大きな重い石はとても女たちの手に置いるようなものではありませんでした。さらに死体を盗まれないようにローマの兵隊が万兵をしていて墓に人が入らないように守っていました。ところが女たちが行く道で大きな地震が起こりました。そして天使が来て石を脇に転がしてそこに座ったと、他の福音書では書かれています。その地震が起きて墓石が転がされていて封印の石も転がっていたようなんですね。兵士たちは死体がなくなりそして天使の姿を見て恐ろしくなり震え上がってそのまま逃げ出し祭司長や長老たちのところに報告に行ったようです。女たちも天使の姿を見て怖がりました。なぜ神様は天使を使って大きな重い封印をしてあった石を動かしたんでしょうか。イエスの復活した体というのは霊の体という全く新しい存在形態によみがえったんですね。イエス様は空間を通り過ぎることができたはずなんです。ですから墓石を動かさなくても外に出ることはできたはずなんです。それにもかかわらずなぜ神は天使を使って墓石を脇に転がしたんでしょうか。それは墓が空であって人が墓の中を見られるような状態になってイエスは確かによみがえられたんだということを証明するためだったと考えられます。 つまり墓石が動いたことがイエスが復活したことの証拠となったんですね。マルコの福音書では青年がいたと書かれていますが、この人は天使であったと考えられます。そして天使はイエスの復活が確かに起こったことを確信させるために女たちに現れました。そこで天使が女たちに告げたことは4つあります。第一に6節にあるようにイエスはよみがえったということです。第二に墓の中の収められていた場所を見せて墓が空っぽであることを見て確認させたという点です。第三に何節にあるように弟子たちにイエスがよみがえったことを伝えなさいというメッセージです。第四にイエスは先にガヤガヤに行くのでそこでまた会いますよというこの4つのことでした。クリスチャンはイエスキリストが確かによみがえったと信じています。そのことに確かな証拠と確かな証言はあるんでしょうか。復活が歴史的事実ならばそのことは証拠と証言によって確立される必要があります。証拠はあるんでしょうか。まずマルコの福音書の16章の4節にある通り墓石が動いたことが重要な証拠となりました。イエスの体が盗まれないように大きな重い墓石を持って墓の洞穴の入り口は塞がれていたんです。そして封印がされてさらにローマの番兵が番をしていました。そんなのにどうやって墓石が動いたんでしょうか。なぜ墓が空っぽになってそしてなぜイエス様の死体が消えたのでしょうか。外から誰かが死体を盗んだんでしょうか。ローマの番兵がいたんですから、まあ、臆病で逃げ出していた弟子たちにとっては兵士と戦って死体を盗むことなどはとてもできない状況でした。イエスキリストは確かに死んだのでしょうか。金曜日の朝から午後まで十字架につけられてイエス様は皆が見ている前で息を引き取りました。兵士は死んだことを確認するためにイエス様の脇腹を槍で刺しました。動かなかった、確かに死んでる。その後で日曜の朝まで墓に閉じ込められていたんですね。ですからイエス様が仮死状態であって内側から重い墓石を動かして外に出たことは考えられません。じゃあどうやって墓石は動いたんでしょうか。もし外から誰かがやってきて死体を盗んだのであればその死体を見せれば復活は嘘だということになります。で今日の当局は共同防御を図って死体が盗まれたという作り話をでっち上げました。でもその共同防御の話はすぐに外に漏れてしまいました。結局ユダヤ当局は復活の反証ができずに未だに復活に関しては沈黙したままなんですね。そのところかイエスキリストが500人以上の人々に現れてたくさんの目撃証人が出ました。イエスは脇腹と手の十字架の傷跡を弟子たちに見せてそして本人であることを証明しました。さらに、魚を弟子たちの前で食べて見せて幽霊ではないことを示されました。復活が歴史的事実であったということは 墓石が動いたという状況証拠と500人以上の目撃証言に基づいています。もし復活が歴史的事実でなければ臆病であった弟子たちが迫害を受けても語るなと脅されても私はこの目で見たのだ悟を語らないわけにはいかないと言って明かし続けたことをどう説明したらいいんでしょうか。もし復活が歴史的事実でなければ復活のニュースが世界中に広まってキリスト教会が2000年もの間復活が事実に起こったんだという 教会の2000年間の目撃証言に基づく証をどうやって説明し反証できるんでしょうか。まず証言に関してお話をし、復活の確かしさを説明したいと思っています。第一が500人以上の人たちによる目撃証言ですね。復活が実際起こった、それをこの目で見たんだという目撃証言です。実際に復活したイエス様に出会ったんだという目撃証言からキリスト教会が誕生しました。この目撃証言がニュースとなって、中東、ヨーロッパ、エジプトからインドまでこのニュースが広がっていきました。それ以外にも大切な証言があります。第二の証言はイエス・キリストによる予告です。イエス・キリストご自身が復活を予告していたんです。イエス様自身が自ら、自分は苦しみを受け殺され3日目によみがえることを人々に予告していたという証言です。さらに第三に旧約聖書の証言なんですね。イエス様が生まれる千年も前にダビデという王様はメシア、キリストが復活するということをこの詩編の16編の10節のところでこの予言されているんですね。詩編の16編の8節か11節のところの復活の予言を見てください。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることがありません。それで私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかにしまいます。あなたは私の魂を嫁に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの御前にとこしえにあります。この詩編の16編の私というのはメシア、キリストを指します。使徒ペテロはイエス・キリストが復活し天に昇られた後、人々の前でこの詩編の16編の8節から11節を引用して、キリストの復活はダビデによって予言されていたことなんだと語りました。使徒の働きは2章の23節から28節を引用します。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスは、あなた方は立法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の身におられるので私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中にしまいます。あなたは私の魂を嫁にしておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。あなた方はイエスを十字架につけて殺しました。でも神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。復活のことは旧約聖書の詩篇の中でダビデが予言していたことだったんです。神はイエスをよみがえらせました。私はこのことの証人ですとペテロが語ったこのメッセージだったんですね。他にも復活については旧約聖書で例えばホセア書の13章とかイザヤ書の25章など旧約聖書にいろいろ予言されていますけども、今日は詳しいことはお話しいたしません。とにかくイエス・キリストの復活は証拠とそして証言があるだけでなく、イエス様が予告し、さらに旧約聖書の中でも予言されていたことだったんですね。イエス・キリストは歴史の中で復活したか、それとも復活の話は作り話だったのか、どちらかしかありません。 皆さんはどちらの立場を選びますか。もし復活が嘘だったら、ペテロもパウロも私も騙されて偽証している惨めな大嘘つきということになります。そしてイエス様は世界一のペテン師だということになります。皆さんはイエス・キリストは実際に死からよみがえられて今も生きていらっしゃる方だと信じることができますか。それとも嘘な話であるという判断をしますか。死人が復活するということは最大の奇跡、最も信じることが難しいような奇跡なんですね。弟子たちは最初は信じなかったんです。マルコの福音書の16章の9節から14節までお読みします。さて、週の初めの日の朝早く、よみがえったイエスは最初にマグダラのマリアにご自分を表された。彼女はかつて7つの悪霊をイエスに追い出してもらった人である。マリアはイエスと一緒にいた人たちが泣き悲しんで泣いているところに行ってそのことを知らせた。彼らはイエスが生きていて彼女にご自分を表されたと聞いても信じなかった。それから彼らは彼のうちの2人が徒歩で田舎に向かっていた時、イエスは別の姿でご自分を表された。その二人も他の人たちのところに行って知らせたが、彼らはその話も信じなかった。その後イエスは11人が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と固くなな心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。マルコの福音書にはいくつかの写本があります。いくつかの異なった写本がそのまま伝えられてきました。最も権威ある写本によれば、マルコの福音書は16章の8節で終わっています。その後で2種類の付加された写本が現存しています。一つが16章8節の後半の仮括弧で来られている短いバージョンの付加なんですね。もう一つが9節から20節の間に仮括弧で来られている長いバージョンの付加です。この付加は元のオリジナルな原本にはなかったけれども、この2世紀のイレナイオスとかタティアヌスによっても知られているようなものでしたので、2世紀の初期にはもうこの付加が存在しておりました。なぜ9節から20節の写本が伝えられたのか、いくつかの説がありますけれども、最もありそうな説は8節で終わるとシリケートンボになってしまうんですね。そのまま終わるのは非常に不自然な終わり方になってしまっているので、それでその後9節から20節までのまでを後で付け加えたと考えられます。もう一つありそうな話は、7節で終わったのではなくて7節以降最後の部分はこの擦り切れて破けて破損してしまった、だから後でこの破損した部分を教会が補ったと考えられます。8節とそれから9節から20節までは後代の教会による負荷であると考えられます。でもみんな事実に基づいた教会の伝承なので、そのままマルコの福音書のバリエーションとして教会は大事に後世に伝えてきたと考えられます。9節以下に書かれている通り、弟子たちは最初は不信仰でありました。復活なんてにわかには信じがたい話だ。女たちの証言を聞いても、二人の弟子たちがエマオに行く途中でイエス様に出会ったという証言を聞いても信じようとはしませんでした。でもイエス様が弟子たちの前に実際に見える形で現れると、 その信仰は信仰へと変わっていきました。最初は復活を信じない人たちでした。それがいろんなことを通して復活を信じるようになっていきました。私たちもそういう信じていないところから始まって信じるようになったという経過をたどったのではないでしょうか。私たちも信仰を乗り越えてクリスチャンになって復活を信じることができるようになる。そうするとこの後私は変わります。世界観、人生観が変わります。そして復活が実際歴史の中で起こったんだと証言し始めます。キリスト教はこの復活があったので世界中に広まっていったんですね。全世界のクリスチャンが2000年間復活を事実を起こったことなんだと証言してきました。これは嘘の証言だと思いますか。初代教会の人たちの目撃証言は偽証だったと思いますか。人たちは実際は起こらなかったことを事実を起こったこととしてそのために命を懸けたと思いますか。女たちは最初はイエスのご遺体を整えるために墓に向かいました。ところが彼女たちは生きたイエス様と出会いました。この時から彼女たちはご遺体に仕えるものから使命を持って今も生きていらっしゃるイエス様に仕えるものへと変えられていきました。復活したイエス様に出会った時にイエス様に対する礼拝が始まりました。日曜日に復活したので歴史の中で日曜礼拝が始まりました。そして日曜日が休日となった。歴史が変わったんですね。復活したイエス様に出会うと喜びが与えられ新しい使命の中で生き生きと生きることができるようになります。イエスキリストは私の罪の身代わりに代価を払って代わりに十字架で死んでくださいました。もしイエスキリストが死んだままですとイエスキリストは死の力に負けたことになります。イエスキリストが死と闇の力、悪の力に勝利したことを復活によって証明したんですね。イエスキリストは過去の死んだ人物ではなく蘇って今生きていて、ね、そして私を罪から救う技をしておられます。私は今生きているキリストをハレルヤと賛美し褒めたたえています。パウロはイエスキリストは私の罪のために死に渡され、私が義とされるために蘇られたと言っています。パウロはもしキリストが蘇らなかったのだったら私の信仰は虚しく、私は今なお罪の中にいるとことになると言っています。キリストは私がキリストにあって生きることができるように蘇られました。キリストが蘇ったことによって私はキリストのために生きることができるようになったんですね。死に向かって生きる、これが人間だと思った。そうじゃないです。死を乗り越えた死の後にまだ命がある。その命に向かって生きることができるように変わっていくんです。イエスキリストがなさった十字架と復活の義の行為によってイエスキリストを信じる全ての人が義と認められて命が与えられます。イエスキリストが蘇ったことによって私が義と認められ永遠の命を与えられることの確証を得ることができるんです。イエス様は命を与えることができる方です。そのことをよみがえりによって私にお示しになりました。弟子たちは復活を信じたことによって臆病な弟子たちから主のために生き生きと生きる弟子へと、あるいはもう迫害されてもイエス様はよみがえられたと自分の説を曲げない弟子たちへと変えられていったんです。あの臆病だった弟子たちがどんなにもう語らなって言われても、もう語らざるを得ない。だって実際に自分の目で見たんだからと言って、 迫害をも恐れる恐れないでこの証しをする弟子たちにどうして変わることができたんですか。歴史の中でその変化をどうやって説明することができますか。私のイエスキリストの復活を信じることができると心の中で変化が生じます。新しい自分に作り変えられます。イエスキリストを信じることができるとその時永遠の命が与えられイエスキリストと共に生きることができるようになります。復活を信じるということはイエスキリストは2000年前に死んだままではなくて今も生きて働いていらっしゃる神であるということを信じることを意味します。今も生きて働いていらっしゃるイエスキリストを信じるときに人は新しくなります。新しく作り変えられて新しい歩みをすることができるようになります。今イエスキリストの復活の力をいただくときに神によって生かされ新しい命を得ることができます。自己中心的な生き方を捨てて神を中心とした新しい生き方をすることができるようになります。さらに私が死んだ後ちょうどイエスキリストがよみがえって新しい霊の体になったのと同じように私たちの体もよみがえり完全な体に作り変えられているんですね。イエスキリストがよみがえったことによって私たちの死後によみがえることができるという確かな希望を与えてくださったんです。私は死に向かって歩むのではなく命に向かって歩むことができるんですね。この復活の信仰を持って歩みましょう。そして今日罪と死と闇の力に打ち勝ってよみがえられた主を称えましょう。今も生きて私の祈りを聞き私の人生を導いてくださるイエスキリストを褒めたたえて心からの礼拝を捧げましょう。お願いいたしましょう。天の父の神様、イエス様は死んだ人間ではなく今も生きていて私の祈りを聞き上げそして私たちと共にいてくださる主であることを信じることができて感謝いたします。一人一人がイエスキリストが実際に歴史の中でよみがえって今も生きていらっしゃることを信じることができません。そして私が命に向かって歩むことができるものなんだというその希望を持って生きることができるように一人一人が魂を導いてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの名前を通して祈ります。アーメン。